スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の力ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
山口県から後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回は2名でお伝えいたします。この間新宿まで、ちょっと用事があって平日行ったんでですね、
はい、
用事と用事の間に、3時間ぐらい空きがあったんで、新宿ピカデリーまでですね、宇宙戦艦ヤマト2199の第1章を見に来ました。
お
ー、ネット上で冒頭10分がですね流れててですね、
うん、
なんか昔のまんまだなっていうか、そういう感じでですね、
はい、
非常に楽しみに行ってきたんですけどね、やっぱりなんて言いますかね、昔のイメージを結構保ってる感じがあってですね、非常に良かったですね。旧作で設定上今考えればちょっとこれはおかしいんじゃないのっていうところは、直せるところは直したみたいですね。あえてその方がいいというところは残してあるみたいな形で、
うん
ね、特に波動エンジンがね、前は火星にサーシャが到着してそこで通信カプセルを持ってきて、そこで波動エンジンの設計図をもらってヤマトが発信するまで物語の中は数日しか経ってないんですよね、うん、その辺もちゃんと変わってて、
うん、はい、
事前にもっと早くから情報は伝わっているというような設定になってましたね、うん、あとはやっぱりね、手法の発射音が昔と同じなのがいいですね。あとちょっと残念なのは、冥王星回線でですね、
はい、
旧っていうか、まあ古いタイプの船の、今回は地球防衛軍じゃなくて、国連宇宙軍の第一艦隊だったかな、
はい、
なんですけど、例の北艦と古代の船とミサイル巡洋艦駆逐艦と出てくるんですけど、
はいはい、
やけに機動性が高いんですよ。で、船の向きを変えるときとか、
はい、
スラスター吹くんですけど、
はい、
その巨体がそのぐらいのスラスター噴射でそんなギュギュ回るわけねえだろうというような逆にリアルな分、疑問を生じるっていうかですね。結構旧作のヤマトって、作画の都合上とかもあるんでしょうけど、あんまり船がそんなに急速に動かなかったんですよね、
はいはい、
逆にそれはこう重量感があったんですけど、なんかこう戦闘機みたいに起動するんで、宇宙空間でそんな180度回答したって後ろ向きに戻ってくだろうみたいなその惑星間航行速度に行き足が止まるわけねえだろっていうような感じですよね、要するにガンダム的な動きをしてるんですよね、
はいはい、
向きを変えるのは別にそれもいいんだけど、それにしてもちょっとスラスターのパワーがどう考えても弱いだろうっていうところが、逆にリアルにスラスターを吹いてる分、
うん、
違和感を感じてしまうという、何も吹かずに曲がっていった方がまだいいんじゃないかという感じがしてですね、そこぐらいですかね、見ててちょっと引っかかったのですね、やっぱりいろいろネット上で評判見てると、やっぱその動き、船の動きが軽いっていうのがやっぱりみんな引っかかってる人が多かったみたいですね。あとは絵柄がだいぶ、キャラクターの絵柄がだいぶ変わってるんですけどね、やっぱり今回松本零士さん関わってないんで、いろいろ権利関係の問題があるみたいでですね、
はい、
人物キャラは松本先生のキャラは使えないんで、それっぽい別キャラになってるんですけど、結構違和感があるっていう人いらっしゃったんですけど、私が見てる分には、静止画で最初にキャラクター紹介の絵を見るとやっぱ今風だなと思ったんですけど、実際物語の流れ動くとですね、
はい、
全然気にならなかったですね。
あ、
で今回は第1話第2話までですね、ヤマト発信までですね、次が第2章は6月でしたっけね、太陽圏の首都ということで、次は4話かな、4つ話があるのかな、ということで全部で20何話制作するんですよね。で予定では来年度テレビ放送なのかな。
テレビでもやるんですね。
一応ですね、やる予定のようですね、でもなんていうんですかね、昔見たおじさんにはですね、
はい、
非常にいい印象でしたね。 なんかこう作り変えるとやっぱりなんていうんですかね、初見の人にはいいかもしれないんだけど、
うん、
昔見た人にとってはなんかこうがっかり感が出てしまうというかですね、
うん
うん、この間地上波で流してた実写版の大和とかですねそういう点から言うと非常に制作者のね監督さんの話とか聞くと、うん、とてもやりにくかったようなんだけど、あえてほぼ昔に忠実な形で再制作されたという形のようですね、
うん、
旧作ファンの方はね、うん、ぜひ見ていただきたいと思います。期待は裏切らないと思いますんですね。はい、そんなとこですかね。
はい、
それじゃあ今週のニュース始めたいと思います。まず打ち上げ結果ですね。最初はデルタ4の打ち上げ、ユナイテッドロンチアライアンス社はアメリカ太平洋夏時間4月3日16時12分、日本時間4月4日の午前8時12分にアメリカ国家偵察局 NRO の偵察衛星 NROL25 を乗せたデルタ4ロケットをバンデンバーグ空軍基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、 NROL25 は所定の軌道に投入され打ち上げ成功しました。なお NROL25 は偵察衛星であるため軌道や能力についての公表は、細部については発表されておりませんね。今回はですね、デルタ4の、ミディアムプラス、5.2 というバージョンですね、まあ、デルタ4ロケットの、ミディアム 5.2 っていうのは2段目の直径が5メーターの大きい、要するに1段目と同じ直径のタイプですね。で2の方は補助ロケットブースターが2本ついているというタイプで、これがですね一応デルタ4のバリエーションの中でこのバリエーションが最後に初飛行ですね。これで、うん、デルタ4のとりあえず現行のデルタ4のバリエーションについては全て打ち上げが行われたということになりますね。打ち上げ動画はちょっと後から見たんですけど、相変わらずメインエンジンの RS68 は炎を巻き上げ1段目の下の方の断熱材が焦げるぐらい炎が出るんですよね。
なんかこうバーナーみたいな感じで上がりますよね、
うん、そうですよね。ガスジェネレーターが火炎を出すらしいんですけど、はい、最初立ち上がりでですね、
はい、
最初だけなんですけどね、
うん、
いつもなんかもうボーボー燃えるんですごいなと思うんですけどねはい、そんなところですね。次はですね、まあ、これは打ち上げと言いますか、なんちゅうかって感じですけどね、北朝鮮ですね。朝鮮民主主義人民共和国ですね、が4月13日の、まあ、午前7時40分ごろ、何らかの飛翔体を発射したということで、まあ、以前から報道で国際的にも公開しておりましたロケットですね、銀河3号の打ち上げが行われたようですね。今回については、まあ、1分ちょっと飛行した後にどうもバラバラになって落下したらしいということですね、
うん、
日本国内の方は J アラートが出なかったとか、
うん、
どこまで探知してたんだとか、政府のアメリカの早期警戒情報が来てたのになんで流さないんだとか、まあ、そっちの方向で今揉めてますけどね、
うん、
とりあえず前回の銀河2号ですか、
はい、
そっちの時は、まあ、少なくとも1段目は正常に作動して日本を飛び越して太平洋まで行ってるんですけど、今回は1段目の燃焼が終わる頃なのかな、ちょっとその辺分析によってはちょうど1段目の燃焼が終わる頃とかいう分析もあるんですけど、
うん、
今回は銀河2号に比べて機体もちょっと同じような形してるんで、私はちょっと気がつかなかったんですけど、どうも分析によると直径がちょっと太くなってるみたいなんですよね。だからまるっきり同じ機体ではないようなんですけども、ちょっとうまくいかなかったということで、
うん、
まあ残念がるのがいいのか嬉しく思うのがいいのかちょっと難しいところなんですけど、ね、名目上というか形はですね、打ち上げの形としては明らかに衛星軌道投入を狙った機体なんでですね、まあ、それは衛星あれ自体はミサイルじゃないのは間違いないんですけど、
うん、
まあ、でも目的はですね、あれが長距離弾道弾を開発するための実験の隠れ蓑というのがまあ明確なんでですね、
うん、
まあ、とりあえずは大型の ICBM に転用できるブースターのエンジン技術についてはまだ完成してないというところですかね。まあこの辺はちょっとね、どうなってるのやらって感じですけどね、あんまり政治の方にはちょっとこの番組はね、まあ、張り込みたくないんで、その辺はね他のニュース番組で確認してください。あとミサイルディフェンスシステムとかも私喋ると下手なことを喋ってしまいそうなんでですねその辺も喋れませんので他のニュースを確認してください、
うん、
まあ、あと SND 的に気になってるのがですね、これあの松浦慎也さんも注目してたしてるんですけど、あの結局早期警戒情報がアメリカの情報を得てやっぱり日本で確認できなかったっていうところの反省点で、政府首相も発言したり、要するに早期警戒衛星を導入すべきだとかいう意見が出てきちゃうとですね、
あ
非常に困ったことになってしまうんですよね。うん、結局今上がってるあのいわゆる秘密衛星ですか上集中衛星も結局北朝鮮対策で開発されて打ち上げられて、でこれでまたそれとは別に数年に1回の打ち上げを監視するために静止衛星1個上げるのかと、
うん、
で従来通りならお金の出所は宇宙開発費になるんで、
うん、
また従来の宇宙開発の予算からそっちの方に削り取られていっちゃうってことで、
うん、
まあ、上げるんなら防衛費で上げてっていう感じですけど、うん、私としてはですねおそらく衛星だから、まあ、これも推測ですけどね、従来通りの考え方でいくと衛星だからっていうことで宇宙開発費から出せという話になりかねないので、
うん、
情報収集衛星上げるために宇宙開発費結構削られてますからね、ここでさらに早期警戒衛星上げるとなると、うん、またそこから持ってかれちゃうのかっていうのが、まあ、これはね、まあ、決まった話じゃないんですけど、うん、その危険性が高いんでですね、非常に心配するところですけどね、まあ、この辺もちょっと今後の、ね、経緯を見ていかないと分かんないですけどね。
結局極軌道に上げるとか言ってたのはあのロケットでは難しいんですか、やっぱり
どうなんですかね、そのエンジンの能力とか全然わからないんで、
うん、
何とも言えないんですけど、計算上は上げられるような設計になってたんじゃないでしょうかね、
うん、完全な嘘でもなかったと一応そっちの方には上げたいと思ってたということなんでしょうかね。
うん、上げたいというか、まあ彼らが言ってたこういう打ち上げするっていうことはそこ自体には嘘はなかったと思いますよ、
うん、
私はですね見てますね、
うん
うん、別にあのハリボテの衛星が入ってたわけでも、多分展示した記者に見せた衛星と同じものが載ってたかどうか、そのものが載ってたかどうかちょっとわからないんですけど、
うん、
記者発表した翌日にはもう衛星積みましたとか言ってたから、それはちょっと本当かいなとかって思いますけどね、あの、うん、思いますってか思いましたけど、おそらく極軌道乗るように飛ばしたかったのは飛ばしたかったと思いますね、
うん、
逆に極軌道を飛ばせるほどの能力があるということを示せば、
うん、
まあ、ICBM として十分な、まあ、十分、まあ、何をもって十分というかそれはまた別なんですけど、うん、かなりの能力がありますよということがアピールできるわけですからね、
うん、
そういうふうに私は思ってますね。はい、この話はこの辺に留めておきますかね。
はい、
それじゃあ次に宇宙開発関係についていきますね。まずディスカバリーのラストフライトですね。
はい、
アメリカ航空宇宙局 NASA は4月17日退役したスペースシャトルディスカバリーをケネディ宇宙センターからワシントン DC のダレス国際空港へ運搬しました。ディスカバリーを乗せたシャトル輸送機 N-095NA ですね、ボーイング747の改造機、これがアメリカ東部夏時間の4月17日午前7時日本時間午後8時にケネディ宇宙センターの滑走路を離陸して、今日本時間で18日の0時5分にダレス国際空港に着陸しました、
うん、
まあ、これがディスカバリーにとって最後の飛行ということで、
うん、
まあ、フライトとして飛び上がっ、まあ、私も全部はずっと見てないんですけど、飛び上がった後、ま、ぐるっと回ってで到着して後もなかなか降りないなと思ったらワシントン DC の上をぐるっと回ったみたいですね、
うん、
あの NASA の本部の上とかも飛んだみたい、ヘッドクォーターの上空とかもこう飛んだみたいでですね、あの国会議事堂の上を飛ぶそのシャトルキャリアの写真とかもなんか報道で出てたみたいですけどね、
うんうん、
まあ、ワシントン DC の上をぐるぐるっと回ってから降りたっていうことで、まあ、結構だから長い時間飛んでた感じしますね、
うん、
今後ですね、ディスカバリーについてはシャトル輸送機から降ろされて4月19日にアメリカ国立航空宇宙博物館の別館ビドバー平時センターに運ばれてその後展示する予定となっております、うん、ディスカバリーは、1979年の8月から製造を開始して84年の8月に初打ち上げですね、で合計39回飛行して宇宙滞在累積期間は365日ですね、ちょうど1年間ですね、 これが皮切りであと2機また、シャトル輸送機で輸送するんですけど、次はエンタープライズですね。エンタープライズは実は今までドバイ平時センターに展示されてたんですよね。でディスカバリーが来たんでこれがあの玉突きで、今度ニューヨークのエントリピット海洋、航空宇宙博物館エントリピットの大気空母ですね、これの飛行甲板に展示されるということで、これの輸送が今のところ4月23日の22時半から日本時間ですね22時半から0時半の間で予定されてますね。
また夜中ですね。
そうですね、まあ、しょうがないですね、時差の関係ですね。ダレス国際空港を飛び上がって今度はケネディ国際空港ですね、こちらの方に輸送されます、うん、その次はですねエンデバーですね。エンデバーはカリフォルニアロサンゼルスの、カリフォルニアサイエンスセンターに運ばれる予定ですね。でアトランティスについてはケネディ宇宙センターの中の、ビジターセンターの中で展示される予定ですね、はい。それから次はですね JAXA のニュースですね、インターネットから寄付金募集を開始ということで、4月2日に発表があったんですよね。4月1日に私 JAXA もなんで寄付やってくれないのかなっていうニュースをお伝えした翌日に本当になっちゃってちょっと勘弁してくれよって感じですけどね、
はい。
4月2日から始めまして4月16日現在で寄付額は1466万5千円ですね、
はい。うん、
まあ、寄付についてはですね、約10件設定されたテーマ別に自分の好きなテーマのところに好きな金額を寄付できるという形ですね。はやぶさ2への寄付金が764万1000円で半分ですね。で次に多かったのは有人宇宙ロケットのというところで130万円ですね。今のところ16日までに寄付があったのは1264件で、まあ、1万円前後が多いということですね、うん。私ちょっとまだね、してないんですけどそろそろしなきゃなと思ってるんですけどね、
うん、
なかなかあの活動資金がないんでそんなたくさんはできないんですけど、まあ、ちょびちょびと、していきたいなと思っています。
私もしようかなと思ってます。
ですね、はい。じゃあ次ですね、次は NASA のニュースですね。あ、 NASA じゃないな、スペース X 社ですね、
はい。
4月16日に、テキサス州のジョンソン宇宙センターでスペース X 社のドラゴン2号機の飛行準備審査会を実施して4月30日の打ち上げに、まあ、一応の許可を出したということですね、うん。記者会見によると打ち上げに向かってまだ若干必要な作業が残っており、それが完了しない限り打ち上げはされないということで、23日でもう一度会議が開かれ最終的な打ち上げ可否の判断を行うということですね、うん。でもし4月30日に予定通り打ち上げが実施される場合については、打ち上げ時刻は30日の東部夏時間で12時22分、で国際宇宙ステーションへの結合については5月3日となる見込みですね、うん。もともとこの打ち上げテスト、まあ、これはあのコッツと言われる、まあ、民間宇宙輸送支援プログラムですね。これのフライト2とフライト3って、まあ、デモフライトとまあ結合のフライトがフライト2とフライト3で2回の打ち上げに分かれてたんですけど、まあ、1回で済ますということで、まあ、今回のフライトについてはデモフライト2スラッシュ3、2-3 と呼ばれる計画になってますね、うん。打ち上げる時のドラゴンカプセルの中の貨物については、まあ、521kg 持っていくと、ちょっと詳細内容は分からないんですけどね、うん。でドラゴンカプセルはですね、大気圏再突入能力を持ってますんで帰還する際に持ち帰る荷物については 660kg となる予定ということですね。もういよいよ来ますね、民間宇宙船、はい、スペース X、
うん。
だいぶ遅れてますけどね。
そうですね、うん、3月に行く予定だった
のに、うんうん、そうですね、
うん。
あのオービタルサイエンシーズ社のアンタレスロケットですか、
はい。
こちらの方もだいぶ遅れて、1段目機体がこの間完成して運ばれたというニュースをちょっと見かけましたけどね、
うん。
これも、初号機のテスト飛行が夏になる予定ですね、今のところだったんですね、はい。そんな感じですね。それから同じく無人 ISS の無人輸送機で日本の HTV3 号機ですね、
はい。
4月13日に3号機の記者説明会が開かれましたね。その時の、ニュースがちょっと出てますね。 まあ、これ産後ケアについては SND では何度もお伝えしてるんですけれども、まあ、今回発表になったところで、ちょっと目についたのがですね、サイト図入データ収集装置ですね。以前の紹介でもお伝えしましたけど、今回2種類つけてます。アメリカ製のですね REBR という機械、リエントリーバックアップレコーダー、まあ、これは2号機でも搭載したんですけど、それと合わせて、まあ、国産のですね IHL スペース社の iBall も搭載されるということで、これらの装置はサイト図入時の温度、加速度、角速度、位置、 GPS データなどを取得することが目的で、まあ、こうしたデータを分析してどう壊れてどう落ちたのかを詳しく知ることができれば、燃え残った部品が落下する範囲の予想精度が高まり、まあ、事前に通告する警告区域を狭くすることができると、ですね。まあ、これらのサイト図入データ収集装置については、まあ、再突入の時にですね飛行機や船舶を使った直接観測は、まあ、大きな費用がかかるんですが、まあ、この再突入データ収集機がありますとテレメトリーですね落としてくるんで、衛星通信で取得したデータを、そのまま、送信してくるということですね。で、アイボールについてはパラシュートを使って海面に着水するようになってるんで、まあ、最終的に海面までのデータが全て収集できるはずです。
はい、
で、アイボールにはアメリカ製の収集機にない機能として、カメラによる静止画撮影機能が追加されていて、まあ、アイボールについては油圧貨物室内に格納されるんですが、まあ、本体が破壊される前から撮影を開始して、破壊されて放出された後は前方から後ろでバラバラになるコウノトリの様子を撮影することを期待しているということですね。
はい、
それからですね、まあ、3号機に変更点がいろいろある、これもすでにお伝えしたんですが、これまでちょっと、まあ、目についたのがやっぱりスラスターですね、エンジン、メインエンジンの500ニュートンスラスターと、あと姿勢制御用の RCS スラスターですね、これが国産化ということですね。メインエンジンについては500ニュートン級のメインエンジンが4つ、それから姿勢制御用の120ニュートン級のスラスターが28機搭載されてまして、まあ、今まではこれは、まあ、買ってたんですけど、まあ、今回は全て国産されたということですね。で、製造コスト約3億円削減できるということなんですが、まあ、3号機については開発費も乗っかってるんでそんなに安くはないんですが、まあ、今後使っていくと4号機以降についてはコストが抑えられる見込みということですね。まあ、コスト削減の目的もあるんですが、まあ、今後の有人宇宙活動を見据えた場合、機動艦輸送機のエンジンはキーテクノロジーなので、これは日本が独自で持たなければならない技術だということで、まあ、国産化を行ったってことですね。まあ、あとはその、まあ、今まで500ニュートンスラスターをじゃあに国内で JAXA がどれだけ使ってきたかというと、そう大した数使ってない
、
この前は暁ですよね。
はい、
というわけで年間1個使うか使わないかっていうものをやっぱり製造する、開発製造するとなると相当コストがかかって買った方がいいじゃんって話になるんですけど、まあ、今回ですね HTV で 毎年4機、少なくとも4機使うということで、まあ、これだけ使えれば、製造ラインを起こして大丈夫なのかなという感じが、まあ、外から私は感じますね。やっぱ絶対数が出ないものはやっぱなかなかねメーカーとしては作りづらいと思いますからね。あと暴露パレットとかもちょっと一部変わってるんですけどね、またこれ打ち上げ前にプレスリリースがきちんと出ましたら、その時にまた改めてお伝えします。まあ、とりあえず機体開発についてはこの3号機で一区切りという感じのようですね。ソフトウェアも含めてですね。
4号機からは安定してくるというか、それを元に、
本当の意味での量産体制に入るということのようですね。まあ、もちろんモディファイはしていくんでしょうけどね。はい、じゃあ次もいきますね。次もまた JAXA の話題ですけど、UA 宇宙飛行士が NASA が実施するNEMO 16訓練への参加決定ということで、JAXA と NASA の合意により、米国時間の6月11日から20日にかけて実施される第16回 NASA 極限環境ミッション運用 NEMO 16訓練に、UA 宇宙飛行士が参加することが決定しましたということで、フロリダのですね沖合の海底20メートルに設置されたアクイレスと呼ばれる閉鎖環境施設ですね、海底施設ですね。でここで宇宙飛行に似た環境下で国際宇宙ステーション長期ミッションなどで必要とされるリーダーシップやチームワーク、自己管理などの能力を向上させるとともに、
将来惑星探査に向けた新技術ミッションの運用技術の開発を目的とするってことですね。前回の NEOM15 はですね、昨年の10月20日から26日にかけて実施して、これは大西宇宙飛行士が参加したんですが、まあ、ハリケーンの接近によってちょっと途中で終わっちゃったんですよね。それは残念ですけどね。ニーモ訓練については若田さんがニーモの10、それからニーモ13に古川さんがそれぞれ参加してますけどね、まあ、これも、まあ、海底の施設ですからね、宇宙ステーションと、まあ、似たような環境内での訓練と、まあ、あと技術開発ってことですね。はい、それから次がですね、スイス連邦工科大学が小型電気推進衛星で月まで行こうという、アイデアを発表してますね。スイス連邦工科大学ローザンヌ校の発表で、これですね、3月29日に発表があったんですけども、重さわずか 200g しかない人工衛星用の推進装置を開発した、まあ、推進装置が 200g ですね。で、小型化により衛星打ち上げコストが従来の10分の1で済むということですね。
うん、
で、これは衛星自体はですね、キューブサット3つ分ですね、30センチかける10センチかける10センチのキューブサットでを月まで飛ばせると、うん、いうことですね。で、このスラスター自体はですね、10センチかける10センチかける10センチメートルの非常に小型のものでして、まあ、これもですね、まあ、イオンエンジンというか、まあ、電気推進なんですよね。
うん、
イオンエンジンというと、まあ、日本の場合すぐはやぶさのイオンエンジンがこう頭に浮かぶんですけど、
はい、
あれはですね、キセノン原子をマイクロ波で照射することによって原子核と電子に分離する前にプラズマ状態にして、でそれのプラスの部分ですね、
はい、
原子核の部分をマイナスの電気で引っ張って、後ろに向かって打ち出して進むということなんですけれども、
うん、
ですね、今回はですね、これはイオン液体というものをですね、日本語で言うとイオン液体というものを燃料に使ってですね、
うん、
室温で液体である溶融塩ですね、塩。
塩ですか。
塩ですね。要するに、まあ、ものは、まあ、いろいろあるんですけれども、ビリジウム塩とかですね、アンモニウム系とか、そういう結構分子の大きいイオンですね、これの溶融塩を電圧で飛ばすってことですね。要するに液体の中でもすでにイオン、水にその塩が溶けてナトリウムイオン、塩素イオンに分かれた状態になってるみたいに、
うんうん、
その液体の中ですでに常温の状態でもう電離している状態なんですよね、
はいはい、
イオン化している液体なんですよ、
はい、
でそれを、今回の場合ものすごくちっちゃいノズルなんですよね。1平方センチメートルあたりに1000個、
うん、
そういうものすごいちっちゃいシリコンノズルを作って、うん、そこにタンクから毛細管現象で、
うん、
そのノズルに液体を導いて、でノズルに来たものを今度はですね、従来普通のイオンエンジンって、まあ、プラスならプラス、マイナスならマイナスの電荷でずっと引っ張って、で帯電しないように横から中和器ニュートライザーでこう電子とか出して中和するんですけど、
うん、
今回の場合はその液体の中にプラスの成分とマイナスの成分があるんで、
うん、
電極がマイナスだとプラスの成分が吐き出されて、電極をその後プラスに、マイナスに切り替えるとプラスの成分が出てくるという感じで、その電極自体は交流ならしいんですよ。
はあ、はあ、
うん、交互にこう、
ね、入れ替わること
によって、その液体の中のマイナスの成分プラスの成分が交互に吐き出されるということで、うん、中和器なしで使えると、
うん、
いうことですね。
うん、
で1リットルの燃料を入れて、でこれで軌道上に上がった後このエンジンで加速していって、 2,3 ヶ月かけて月まで行けると、ぐるぐるぐるぐるその少しずつ少しずつこう加速していって軌道を上げていって、
うん、
2,3 ヶ月あれば月まで行けると、いうことのようですね。まあ、そのキューブサットサイズでそこまでできるって、まあ、従来のイオンエンジンだとイオンエンジンそのものが大きいんでですね、
うん、
キューブサットには搭載できないんですけども、まあ、10センチかける10センチかける10センチのドライブユニットですね、あとはそれに燃料タンクが1リットルぐらいですか。
うん、なんかイメージ的にペットボトルにくっつけて
そうですね、サイズ的にはそんなもんですよね。でそれがこう月まで飛べるということでですね、
うん、
スイスの連邦工業大工科大学のっていうのは、先日もキューブサットサイズの小さい衛星でデブリ回収やるとか、そういう発表をですね、してたんでですね、まあ、そういう関係 その小型衛星に関する研究が随分進んでるのかなという感じですよね。はい、そんなニュースがありましたね。 それから次がですね、また JAXA の話題なんですけど、はやぶさカプセルの巡回展示が終了ということですね、
うん、
2010年の7月の相模原キャンパスを皮切りに全国、巡業をしまして2012年の4月3日をもって全行程を終了ってことですね。最後の会場は愛知県刈谷市でしたね、
うん、
で、全69会場で延べ88万2300人の方にご来場してもらったということですね。で、この88万人という数字はですね、あのはやぶさが糸川に届けたターゲットマーカーの中に入れた星の王子様に会いませんかキャンペーンで賛同した方の署名が88万人なんでですね、
うん、
これが偶然にもほぼ同数となりましたってことですね、うん、私も見に行きましたけどね、やっぱ最初の時に行って、あのフロントのカーボンの耐熱素材見たかったですけどね、さすがにあれはあのかなりボロボロみたいで、そんなに全国行脚に耐えられないってことで、
うん
うん、山梨に来た時にはレプリカでしたけどね、
うん、
やっぱちょっとそれは実物を見てみたかったですね。
もうあれは貴重なデータでしょうから、全国巡業して壊れたりなんだりしたら、
うん、そうなんですよね
終わっちゃうんでしょうね。
はい、そうだと思います。
私はあのパラシュートがすごい感動しましたね。7年間折りたたんでやって帰ってきたパラシュートっていうのが、
そうですよね、7年間過酷な環境にいてよく作動しましたよね。
そうですね、
カプセルもそうですね、うん、分離機構とかもですね、
うん、思い出すとやっぱりまだぐっと胸が熱くなるものがありますよね。
あ、ですね、うん、はい、じゃあそんなところですね。最後ちょっと小さいネタなんですが、ロシアンスペースウェーブのニュースに載ってたんですけど、ソユーズ1の初打ち上げが9月にあるんじゃないかと。
おう、
ソユーズ1っていうのは、まあ、ちょっと今名前がいろいろ変わってるんですけど、まあ、とりあえずソユーズ1っていう名前でお伝えしますけど、ソユーズロケットって真ん中の2段目に周りにあの円錐状の1段目が4つくっついてるっていうのが皆さんおなじみの形だと思うんですけど、
はい、
このソユーズ1はですね、あのその周りのブースターがないタイプなんですよ。
うん、
真ん中だけで上がります。で、真ん中だけなんですけど、エンジンはですね、今までついてる RD108、118じゃなくて、NK33 っていうエンジンを使いますね。だから今までソユーズの、あの、現行ソユーズのエンジンって、各それぞれの一番下のブースターとか、1段目、2段目の最後にあの4つノズルがついてるじゃないですか、4つずつ。
うん。
で、今度は NK33 ってエンジンにして、そこにでっかいエンジンを1個とかアンとつけると。でこの NK33 は N1 ロケットですね、ソ連の月ロケット、
うん、
あの N1 用に開発された、あれの1段目用のエンジンなんですよね。それを使ってやると、まあ、結局周りのブースターなしで真ん中だけで上がるということで、まあ、まあもちろん打ち上げ重量はそんなに高くないんですけど、まあ、それだけコストダウンできるということですね、
うん、
でこれがうまくいくと将来的にはソユーズ2も、あの要するに真ん中のコア機体のところは NK33 をつけて、周りの1段目の円錐状のやつは従来通りというような組み合わせも考えているようで、これだと結構また能力がだいぶ上がるみたいですけどね、
うん
うん、ソユーズもまだまだね、いろいろ改良されるってことですねちょっと面白いですよね。はい、次宇宙科学関係ですね。
はい、
まずですね、中国の話題なんですが、南極に中国が今年の南極観測隊が持ち込みました、南極望遠鏡 AST-3 がですね、コンロン地球に設置されテストが行われたということですね、
うん、
まあ、これはあの南極大陸内で光学望遠鏡で、なおかつ、かつ追跡オートフォーカス機能を持つ天体望遠鏡が設置されるのは初めてということですね、うん、今回持ち込みましたので、まあ、これから調整始めて間もなく観測開始ということですね、うん、望遠鏡としては、口径68センチの望遠鏡で、
うん、
ワンチップの CCD を搭載しているということですね。 かなり、まあ、広範囲の撮影が可能な望遠鏡で、1回の露出で、まあ、月18個分に相当する空をカバーできるということですね。だからあのサーベイとかそういうのに向いてるカメラってことですね、
うん、
で、世界最大のワンチップ CCD っていうことで、これ報道のニュースソースではですね、1万画素って書いてあったんですけど、いや1万ってことはないだろうっていうことでちょっと調べましたら、やっぱこれ間違いでですね、はい、CCD がですね、10K×10K なんで、画素がですね、1億画素ですね。
はい、お
1枚の CCD の、その、まあまあ、チップというサイズじゃないですけど、
うん、
あの素子がですね。
はい、
ちなみにあの、スバルの健康視床点カメラについては、1枚は800万画素か。
うん、
800万画素なんでですね、10K×10K。1億画素って言ったら相当やっぱり画素数が大きい CCD ですね。 CCD そのもののサイズがどれぐらいあるのかちょっと分かんないですけどね、
うん
うん、ということで1億画素、まあ、スバルの場合はこの800万画素のもう10個並べてるんですよね、
うん、
で今度乗っけるハイパーシュリカムについてはこのやつを116個並べるんで8億7000万画素出せるんですけど、
うん
うん、まあ、68センチの望遠鏡で1億画素ってことなんですね、結構広い、さっき言った通りかなり広い視野角が取れるってことですね。でこの望遠鏡が設置された南極ドーム、まあ、コンロン基地がありますところは、まあ、大気が希薄で透明度が高くて、まあ、かなり天体観測に適した天文台と言えるようですね。ちょっと具体的にどの辺の位置なのかちょっと調べてみたいんですけど、まあ、ちょっとあんまりよくわからない、うん、南極大陸に点で示されてもやっぱりよくわからない
そうですね、
ね、はい、ということですね、うん、ちなみに南極望遠鏡というふうにウィキペディアとかで検索するとアメリカの極点にあります南極点にある、スコット・アムンゼン基地にある、でかい電波望遠鏡が出てきますので、ね、
うん、
光学望遠鏡としてはこれが最大ということですね。はい、それから今度は国立天文台の話題でですね、
はい、
まあ、4月10日の発表なんですけど、アルマ望遠鏡などの研究活動の拠点として国立天文台地理観測所が今年度発足したということですね、
うん、
まあ、アルマが本格稼働するということもありまして、現地に今三鷹にありますアルマ推進室が、望遠鏡の建設に当たってきたんですが、まあ、観測が始まるということで、まあ、本格的に地理観測所としてスタートしたということですね、
うんうん、
で地理観測所では、まあ、アルマ望遠鏡だけじゃなくて同じアタカマ高地に設置されている、10メートルサブミリ波望遠鏡アステの運用も行うってことですね。合わせて国立天文台三鷹地区にはアルマ望遠鏡の建設と保守運用を支援する、地理観測所アルマ室が設置され、アルマ望遠鏡の観測を行う、東アジア地区の研究所のサポートも行うということですね、はい、それで今回あのアルマの科学観測結果ということで一つ出てましたね、
はい、
今回の観測結果については南の大座の一等星フォーマルハウトですね、
うん、
これを取り囲む塵の輪の観測を行ったってことですね、
はい、
2008年にハッブル宇宙望遠鏡でですね、観測されたフォーマルハウトの映像には輪の内側に惑星らしき天体が映ってたんですが、その後失われた赤外線の観測ではまあ見つかってなかったということで、うん、この輪の形状とかもよくわからないということで今回アルマでこのフォーマルハウトを観測してみましたということで、結構ですねハッブルの望遠鏡の観測だと他の塵とかでこう隠れてよく映ってないようなところもこのアルマの観測だと結構くっきりと 輪でですね、
うん、
映りましたね、
はい、
でしかもですね輪の幅が太陽と地球の間隔のおよそ16倍で、厚みは輪の幅の7分の1しかないってことですね、
うん、
で輪の直径は地球と太陽の間隔のおよそ140倍ってことでかなりでかいですね、冥王星軌道も地球と太陽の40倍、要は40天文単位しかないんで140天文単位もある巨大な輪ってことですね、
うん、
それで、こういう細い輪ができるっていうことはあの羊飼い惑星理論、まあ、あの土星の輪とかもそうなんですけど、
うん、
あの土星の輪の場合羊飼い衛星と言われてるんですけど、
はい、
こういうあのリング状のものがこう重力的にきれいに成立するには内側と外側にその星が回ってるとですね、うん、その星の重力の関係で輪の形が形状がはっきりされるってことで、ハッブルがこの見つけたその後撮影できなかった衛星っていうのはおそらくこの輪のすぐ内側を回ってた衛星だったんじゃないかということですね、う で実際にはハッブルで撮影した部分の、まあ、約半分ぐらいしかこのアルマの今回のデータは出てないんですけど、アルマは分解能高い分やっぱり視野角が狭いんでですね、一度の撮影で、フォーマルハウト全体を撮影ができないと。なお今回これはでもアルマは最終的には66個のアンテナで観測ができるんですが、まあ、今回についてはその4分の1以下でこの程度の性能が出たということですね、
うん、
非常にやっぱりまだ台数が揃ってないにもかかわらず、とりあえず電波望遠鏡としてはもうすでに世界最高の解像度を発揮しているということですね、うん、今後の活躍が期待ですね、アルマについてはですね。それから、まあ、これも国立で問題の発表なんですけど、スバル望遠鏡の観測で、
はい、
長方形の銀河が撮影されたということですね、
うん、
これはまあ、元々これを狙って撮った写真じゃないんですけれども、
うん、
ある範囲を写してしてるとたまたま写ってたということで通常銀河っていうのはまあ、ね、渦巻き型や楕円型とか、あとは不定形とかですけど、うん、こういうくっきり長方形みたいな形になってるのは非常に珍しいということですね、
うん、
まあ、見る方向で、まあ、もっと違う形してるかもしれないんですけど、まあ、今回たまたま見た方向からだと長方形になってるのかもしれませんけどね、
うん、
まあ、どちらにしてもまあそういう不定形なんで、その銀河衝突とか、まあ、もしくはすれ違いとかですね、そういう重力作用によって、まあ、そういう形になったんじゃないかということですね。これちょっと、ね、写真がお見せできないのが残念なんですけどね
、なんというかこういうクッキー見たことありますよね
ありますね
ちょっと四角くて角っちょだけがこう角丸四角のような、
そうですね、
はいはい、
う
ん、そう美味しそうな、
はい、じゃあ次は ISS リポートいきますかね。ISS については最初の打ち上げから、4898日経過ですね。まず ATV3 による、リブーストが4月1日行われまして、これは問題なく成功しましたね。でこのリブースト時の写真とか動画がですね、
はい、
公開されてましたね、
うん、
こう結構綺麗なガスがこうバーッと広がって結構綺麗な写真でしたね。それから4月6日にもリブーストが行われまして、合計で平均高度が 5.55km 上昇して393km ですね、
うん、
それから、まあ、クルーの作業については科学実験メンテナンス作業のほか、4月19日に予定されてますプログレス宇宙船の分離、それから4月20日に打ち上げ予定されてます、プログレス宇宙船次の、M15M ですね、これの到着に向けた、準備作業を行っているということですね。それからバーシンク、シカプレフ、イバニシン宇宙飛行士については、まあ、帰還に向けて準備を開始したということですね。次上がるソユーズ宇宙船で交代ですね、
はい、
それから、希望の状況なんですが、まずですね、細胞実験ラックの細胞培養装置で、植物の重力依然的、成長抑制、成長制御を担うオークシン排出キャリア導体の解析という実験の3回、うん、第3シリーズが実施されましたね、うん、これは何度もお話ししてますけど、キュウリの芽培を用いて植物の根の伸び方を制御する植物ホルモンが、まあ、微小重力環境下ではどうなるかという研究ですね、うん、それから温度勾配炉で光実験の準備作業が行われているということですね。勾配炉ラックの温度勾配炉で微小重力下における TLZ 法による均一組成シリコンゲルマニウム結晶の研究ということですね。これちょっと調べますと、要するにシリコンとゲルマニウムを混ぜて、まあ、両方とも半導体材料ですね。通常はこれ別々で使われるんですけど、
はいはい、
これを混ぜて結晶を作ろうとすると地球上でやっぱりなかなかうまくいかないと、
うん、
宇宙空間だとまあ比重が違うものは均一に混ざるんで、
うん、
きれいに混ざったその半導体結晶を作ることができると、
うんうん、
いうことで、ただですね、この TLZ 法っていうのは地球重力下でも結構きれいにその混ざった結晶を作りやすい方法らしいんですよ、
うんうん、
でそれが本当に TLZ 法できれいにできるかっていうのはやっぱり重力ないところで、TLZ 法だけ影響が出るような 実験環境下で実験したいというのが今回の実験の目的のようですね。でちょっと調べててたまたま見たんですけど、この勾配ロラックですね、
はい、
2001年に完成してるんですね、フライトモデルが。で2004年に打ち上がる予定だったんですが、
うん、
実際に去年上がりましたから、ね、だから結局出来上がってからもう11年経ってるんですよね。
あ
フライトモデルがですよ、
う
んうん、やっぱ宇宙物っていうのはやっぱそういうスパンで進んでんだなと思ってですね、うん、最近実験なくのその故障とかあった時に対策とかするのに、その当時製造開発に関わっていた人たちをまた集めてとかいう話になるので10年経ってるんですね。通常の会社だとやっぱりみんな、うん、皆さん同じチームのまま存在しているってことは まずないんでですね、
うん、
当時の人たち集まってやったっていう話をニュースで聞きましたけどね、まあ、それもよくわかりますよね、これだけ時間がかかると
開発環境の維持とかも大変でしょうしね、
うん、そうですね、いわゆる維持状態維持設計とか言うんですけど、うん、それも結構やっぱり人の確保はやっぱ難しいんですよね。はい、そんなところですね。じゃあ次は打ち上げ予定いきますかね。
はい、
次の打ち上げはですね、まず4月20日ソユーズロケットによるプログレス宇宙船、プログレス M15M の打ち上げですね、日本時間で4月20日の21時50分バイコヌールからの打ち上げになりますね。それから次はですね、4月23日プロトンロケットによるヨハサット B1B の打ち上げ、日本時間午前24日の午前6時19分ですね、はい、それから次がですね、中国の打ち上げがロングマーチ3の打ち上げ予定が入ってるんですけど、ちょっと日付は TBD ですね、未定ですね。それから、インドの PSLV ロケットによる打ち上げですね、地球観測衛星の打ち上げ、これがですね、日本時間4月28日の午前9時15分ですね、うん、に予定されています。それから4月30日先ほどお伝えしましたファルコン9ロケットによるドラゴン宇宙船2号機ですね、
はい、
これが、日本時間だと5月1日の午前1時22分の打ち上げですね、
はい、
ケープカナベラル空軍基地のベスロンジコンプレックスの40番からの打ち上げになってますね。非常に楽しみですね。
そうですね、
それから5月に入りまして、5月5日アトラス5ロケットによりますアメリカ空軍の通信衛星ですね、 AEHF2 号機、日本時間5月6日の午前3時30分ですね、この AEF の1号機については分離後にあの衛星側のトラブルでメインスラスターで軌道上昇できなかったんですよね、
うん、
それで姿勢制御についてる4エンジンのスラスターを使って徐々に高度を上げて、なんとか衛星軌道まで持ち上げたようですね、はい、リカバリーできたようですね、
はい、
ということで今度はそれの2号機が上がりますとですね、うん、それから次がですね5月の14日、ソユーズロケットの打ち上げですね、日本時間5月15日の、11時58分の打ち上げになりますね、うん、それから5月15日に、アリアン5ロケットによる JCSAT の13、それからビナサットという衛星ですね、これの打ち上げがありますね、まあ、JCSAT については、日本の衛星ですけどね、ビアサットについてはベトナムの通信衛星ですね、
はい、
これがあり打ち上げがあります。これちょっと時間については TBD ですね。それから5月はあとはプロトンロケットによる打ち上げが5月17日ありますね、ニミック6という衛星ですね、これもちょっと時刻については TBD。それから5月17日に失影、GCOM-W1 と、COMSAT3 の打ち上げですね、18日午前1時39分の打ち上げになってますね。見に行かれる方多いのかな、
うん、雫ですね、
うん、雫ですね、
はい、
そういえば雫打ち上げ
正体
はどうなってるんだって感じですね、
はい、
もうすでにあの発表は発想を持って返させていただいてるのもらってるのか行く人だけは分かっていて
分かってるのかもしれないですね、
はい、それからあと5月については23日にまたソユーズロケットによる打ち上げですね、これは気象衛星ですね、ヨーロッパの、はい、メテオ P メトップ B ですかね、ちょっと読み方が 分かんないですけど、うん、これの打ち上げがありますね。日本時間で5月24日の午前1時28分の予定ですね。それから5月31日にゼニットロケット、Cランチですね。Cロンチ、久々にCロンチ打ち上げいきますね。でインテルサット19号機の打ち上げがあります。これもちょっと時刻については TBD ですね。これも結構私好きなんですよね、オーシャンオデッセイプラットフォームから打ち上げる海上打ち上げですね、はい。打ち上げについてはこんな感じですね。2月3月閑散としてたのが5月に入って急に立て続けにものすごい勢いで打ち上がる感じしますよね、
はい。
打ち上げについて変更延期がありますので、見学される方や中継見られる方については最新の情報をご確認ください。それからイベント情報なんですけれども、
はい、
今週末はですね、科学技術週間なんでかなりたくさんあるんですよね。で、まあ、宇宙物理関係に関係あるところについては、まず高エネルギー加速研究機構ですね、筑波の、
はい、
こちらが4月の20日金曜日と22日の日曜日、2日間ですね。それから4月21日の土曜日が筑波宇宙センター、 JAXA 筑波宇宙センターですね、
はい。
それから翌日曜日については、JAXA については、秋田の角田宇宙センターですね、エンジン開発やってるところですね、
うん。
こちらが一般公開。それから東京の、調布航空宇宙センターですね、こちらの方も、一般公開になってますね。それから21日はですね、理化学研究所も一般公開なんですよね。
どこに行こうか迷っちゃいます
うん、そうなんですよね
うん。
JAXA については、それ以降については、まず4月28日に沖縄宇宙通信所と勝浦宇宙通信所、それから5月12日に地球観測センターが公開になってますね、
うん。
まあ、あと、まあ、この時はいろいろあります。文部省の方でも、インターネットカフェということで宇宙開発関係の講演があったりしてですね、いろいろしますんで、
はい、
ちょっと全部はねこけきれないんでですね、本当にどこに行こうかっていう感じですね、
うん。
とりあえず、まとまってるサイトがですね、2012年研究所等の一般公開というキーワードで検索していただけると出てくると思うんですけど、こちらのサイトを見ますとね、いろいろと載っておりますのでですね、ちょっとこっちを見ていただけると、その、まあ、筑波にありますほとんどの研究所が多分今週末21、22が公開になってますんでですね、その辺も全部チェックできると思います。それからですね、素粒子カフェの5月分の予定が来てますね。日時がですね、5月6日ですね、場所については新宿の、ルノワール新宿3丁目店ですね、今回はですね、講師はですね、林田美里さんですね。ティータイム素粒子論というそのムービーを作られている解説動画を作られている方ですね、科学コミュニケーターの方ですね。で、まずスイートブレンドということで、初心者向けということでニュートリノは高速を超えていたのかということで6日の13時半から、それから同じく林田さんで、ちょっと慣れてる方向けということでニュートリノ振動実験最前線ということですね。これが同じくその同じ会場で15時半からですね。それから午前中に三毛猫博士が講師で、ブラックということで初心者を断り式たくさん使えますということで量子力学で理解するニュートリノ振動ということで、
うん、
6日の午前10時半から12時ですね。ブラック行きたいなちょっと日程的に非常に厳しいんですけどね、主催はですね、三毛猫サイエンスプロジェクトということになっております。素粒子カフェでね検索していただければ予定が出てくると思います、
うん。
はい、スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@podcast.net、ツイッターアカウントについてはatmarkspace_podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。